こんばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、心テラス株式会社の松尾彩乃です。
改めてですが、心テラスの一番の特徴は何ですか？
はい、各分野のプロフェッショナルが揃っているところです。夫婦の問題でも子育てでも職場の問題でも経験豊富なエキスパートがいますので、的確にアドバイスします。
専門家からの助言は効果がありそうですよね。
はい、多くの人たちに喜んでいただいています。心テラスで検索してまずはご相談ください。
では今夜も盛り上がってまいりましょう。岡田真由美の未来相談室。今夜のゲストはコメンテーターとしても活躍中、現代女性のオピニオンリーダー、漫画家の倉田真由美さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。倉田さんと私は同じ真由美という名前なんですけど、ご自身の名前気に入ってらっしゃいますか？
いや、真由美さんどうですか？
私ですか、はい、気に入ってます。
あ、本当に？
はい、
いや、私はですね、まあ、親からつけてもらった名前なんで、まあ、気に入ってないってこともないんですけど、はい、私の年齢で真由美って一番多いんですよ。
わかります、はい、私も今1968年生まれなんで、はい、ちょうど同じ
時代
です。多いですよね。
多いんですよ。だからもう真由美さんっていう人に山ほど会ってるから、
は
い、そういう意味で、ちょっともうちょっとなんかあんまりない名前が良かったかなっていう風に思うことはありますね。
それは同感です。
やっぱりです、
はい、
でも今の子はいないんですけどね、逆に真由美って。
そうなんですよね、はい、だから綾乃さんの時代とかは、
そうですね、結構聞かない名前なんで、
う
ん、
ああでしょうね、はい、
素敵だなと思いますよ、
うん、いや、ね、そういう流行りの名前ってあるんですよね、世代によってね。
ありますよね。
私の親世代だと和子さんとか、
はいはい、はい、そうですね。さて今日からですね、4週にわたって倉田さんにお話をじっくり伺っていきたいなというふうに思っています。本日のテーマトークは、女性にとっての成功とは何かです。倉田さんは仕事、家庭、趣味のうちどれをこう人生の中心に今考えてらっしゃいますか？
やっぱりでもどれも大事ですよね。その一本何かこうしっかりした柱があればそれで生きていけるっていうものでもなくて、やっぱり柱になるものって何本か必要かなっていうふうに思いますね。
偏らないでこういろいろやるっていうことが大事ですかね。
まあ、特にこうやっぱ仕事なんかこうもう見ても仕事一つ見てもそうなんですけど、私みたいなフリーランスの場合いろんな仕事してないとこう歯抜けのように、あ、この仕事なくなった、この仕事なくなったみたいなこともあるので、やっぱりあれですよね、いろいろこう自分を支えるものっていうのがたくさんあった方が安心して暮らせますよね。
なるほどですね。お子さんが生まれた時、仕事をこう辞めて家庭に専念しようという発想っていうのはあったんですか？
専念できるような夫だったらね、
なるほど、
もしかしてそういう選択肢もあったのかもしれませんけど、はい、全くそういうことが不可能な夫だったので、まあだからもう働かざるを得ないっていう感じですよね。上の子の時も下の子の時も、もう原稿用紙を産院に持ってってましたから、出産直後から書くみたいな一周も落としてないんですよ。だから週刊連載をその時の、ね、
もうじゃあなんかこう期限ギリギリになるとバタバタしちゃって大変じゃないですか？
いや大変だったでしょうけど、うん、まあでもこうなんかそれがルーティンでやってる時って意外となんとかなるんですよね。一、
うん、
回止まるとなかなかそこにもう一回入っていくのは難しいんだけど。
わかりますね。
じゃあこう仕事でのキャリアを積むこととこの家庭でのいい家庭を築くってことは、うん、こう両立はできる、
できると思いますよ。何でも両立どころか全部こう欲しいものは獲得できるんじゃないかなと思いますけどね。
すごいですね、うん、それだけのパワーが必要っていうことですよね。
うん、とかね、
はい、うん、さてそこで私はですね、探偵社を経営していますので倉田さんのことをリサーチしてまいりました。ヒット作ダメンズウォーカーはもうご自身の経験を書いた漫画で、ダメ男に腹が立たなくなったということが原因で連載を終了したという情報がありますが、これって本当でしょうか？
いやー、まあでも まあ、そればっかりでもないんですけどね。ただだんだんとこう年を重ねるにつれそういう、 こう恋愛の渦中にからこうずれてくるじゃないですか。でダメンズ辞めたのって40前半ぐらいの頃なんですけど、もう結婚してまた子供産んでみたいな時だったんで、そっからまたその恋愛の話をガリガリやろうっていう感じに自分はなかなかそういうモードからもうどんどん遠ざかっちゃうっていうのはありますよね、残念ながら。
なるほど、そういう、 こう気持ちになれない、考えられないというか、
ちょうどそういう感じの時期でしたね、40代前半は。
なるほど、ね、やっぱりじゃあその時に本当にこう倉田さんの体験がやっぱあのダメンズウォーカーっていうのは皆さんのこう心に響いたっていうことですよね。
そうですね、やっぱり私だけじゃなかったんだ、安心しましたみたいなことをよく言われましたね。
いや本当このお題はインパクトに残ってるんですよ、はい、やっぱり何年もずっとこのダメンズウォーカーっていう。
ありがとうございます。
本当すごかったですよね、あの時は。あのこう男性にこう会った時って、
はい、
こう倉田さんに聞きたいんですけども、うん、最初にどこを見たらいいですかね。綾菜さんもすごい参考になると思うんですけど。
いや、どこを見るというよりも最初の勘は大体当たってますって言いたいですね。
あ、そうなんだ、
はい、最初に受ける印象ってことですか。
そうです、大体その最初の勘ってね、そんなに外さないですよ。特に女性はなんかそういうこうギフトって言われてるものがあるらしいんですよね、
はい、
ピンとくるみたいな、
はいはい、
なんかそれを大事にした方が、
じゃあ一目惚れとか、
一目惚れ悪くないと思います。
その初対面でこの人はダメンズだなっていう人っていうのは逆に分かりますか。これダメな人、まあ口がうまいとかあれですけど、
どうだろう。でも結局ダメか どうかって人によって割と違うので、ここにそのね女の人が今4人いますけど、
そうですね、はい、
多分どういう男がダメかはみんな違いますから。
あ、そうなんですね。
違いますね。例えばこう DV って最悪だと思うじゃないですか、
はい、
殴る男って、でも私が取材した中には、DV の方が貧乏よりマシですよっていう人もいましたし、怪我は治るけど貧乏は治らないじゃないですかって言ってて、はい、世の中の価値観は本当にそれぞれだなって考え深いものがありました。
人それぞれの価値観に合わせてその好きな人がいればいいっていうようなことでしょうか ね、
うね、
なるほどですね。今年ですね、日本女性の半数が50歳を迎えたんですが。
そうなんだ。
そうなんですよ。なので酸いも甘いも嗅ぎ分けた年代がこれからの女性として成功するためには、一番何がポイントだというふうに思いますか。
これは私も模索しているところでもあるんですけど、その時その時で一番楽しいことって結構変わったりするじゃないですか、
はい、
その20代の頃は恋愛するの楽しかったけど、同じようなテンションで50代60代で恋愛とかってなかなかこう難しい人が多くなっちゃうし、もちろんそういう人はそういう人でいていいと思いますけど、だからこうその時にこう何を自分が一生懸命やれるかなみたいなことを、私ね50、60、70でもいくつになっても遅くないと思うんですよ、見つけるの。つい最近私の同世代の女友達がなんか人形の服をね作り出して、
うんうん、
このコロナで家の中でこもるから、
はい、
人形の服でそれがすごくハマったらしくって、で売ったりしてるんですよ、ネットショップで。
あ、そうなんです
ね。で結構それがねまあまあ商売になったりして、本当ここ数ヶ月のうちにもう大好きな趣味を見つけたっていう。
すごい。
だからいくつになってもね、でこういう話私好きで、いろんなところでもしてるんだけど、僕も70になって剣道を始めましたよとか、そういう年配の男性に会ったこともあるし、私がいつもこういう話してる時に話題に出してる105歳で金メダル、世界金メダルのを取った陸上のおじいちゃんがいたんですよね、はい、うんうん、もうちょっと亡くなってしまいましたけど、私のおじいちゃんじゃないですよ、105歳で金メダル世界一になる。
すごいですね。
でこの方ね、実は陸上をやったのって90代になってからなんですよ、それまでは囲碁が趣味で92だったかな92歳ぐらいの時に囲碁仲間がみんな亡くなって、 そのお子さんにもう一人でもやれる趣味を見つけたらっていうことで90代から陸上を始めて105歳で金メダル取ってらっしゃるんですよね。だからもういくつになっても何でも始められると思って、
なんかすごい勇気湧きます ね、 ね、
そう、92歳で陸上全然やったことないこと始めて金メダル取れるんだったら、私たちなんかまだまだ全然何でも始められます、
ね、そうですよね、今100年時代ですしね、これからっていう感じですね、本当に。さてここで倉田さんからお知らせがあります。
はい、私漫画家倉田真由美と、弁護士三輪房子、はい、テレビのコメンテーターなんかもやっておりますけど、と2人で三輪玉チャンネルっていう YouTube を今年の3月から始めまして、
はい、
なんかそれをぜひぜひ皆さん見ていただいて登録していただきたいなと。この間実は水着になりましてね、はい、2人で
いい年して
アラフィフ水着を初水着、
すごい、
今までグラビアとか一回もやったことないんですけどYouTube で初水着を晒しておりまして、ちょっとそういうのも怖いもの見たさで見ていただけたら嬉しいなと思います。
またなんでその水着になること
を、インパクトですかね
、すごい、はい、
ちょっとだからこんな年で水着ってなかなかそのないじゃないですか、ね、モデルさんとか昔女優さんでこう昔水着着ててまたちょっと脱いでみましたみたいな方ならいるけど、
はい、
そうじゃない、初水着が49歳ですから私
いやすごい、
そういうのもちょっとでも面白いかなと思いましてね、勇気を持っていただきたいみたいな。
はい、もう若い綾野さんでもなんかすごい面白いって言ってましたよね、はい、
ちょっと何個か見て、なんかすごいなんかラジオみたいな感じですよね。
そうですね、
はい、でなんかすごいこう女性は共感できる内容多いんじゃないかなと思って、
ありがとうございます、
はい、
そうですね、す女性に大人気ですからね、はい、ぜひご覧ください。今日のゲストは漫画家の倉田真由美さんでした。来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
岡田真由美の未来相談室、今夜も番組のテーマソングチアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
心テラス株式会社の松尾彩乃でした。
さて私が書いた本角川新書探偵の現場を読んで、彩乃さんどうでしたか？
はい、たくさんのエピソードが書かれていて読み応えがありましたね。ぜひテレビドラマや漫画になってほしいです。
ぜひそうなればいいと思いますし、近々海外での発売も予定しています。探偵の現場、アマゾンや近くの書店でお買い求めください。では来週もこの時間にお会いしましょう。あなたの瞳を見ていると心の奥に眠ってた立ち上がる勇気